新たなる全徳の無限の無限の輝きが無限に無限にいっぱい、ありがとうございます。新たなる無限の無限の真如が無限に無限にいっぱい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。新たなる全徳の無限の無限の輝きが無限に無限にいっぱい、ありがとうございます。新たなる無限の無限の奇跡が、大奇跡が、非大奇跡が無限に無限にいっぱい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ごまぎも完全燃焼して何も残ってない状態ですね、今。本当に素直な灰がちょびっとだけ残ってる。ね、自分を全て捧げ尽くして消し切った姿ですね。理想の燃え方。今日は感謝の舞祈りの最終奥義、不奥義のありがとうございますを伝授するために、一大循環の姿の真実を明かしてくださる。極楽っていう言葉がありますよね。極楽も今日の世界の偽の極楽と今日の世界の本当の極楽、それと真実の世界の極楽、三つに分かれる。今日の世界の偽物の極楽っていうのは、五欲を満足させる贅沢三昧の極楽ね。これはもう束の間の極楽を味わってすぐに地獄に転落する。そして希望の光のない漆黒の闇の中を何億年以上苦難の道を歩む。こういう極楽はいくら手に入れても本当の幸せを得られない。今日の世界の真実の極楽の方は、五欲を捨て切って断絶して、真実の世界の一大循環の姿の写しを受け取る。だから五欲を断絶したところに生まれてくる極楽、これが今日の世界の真実の極楽。でも本当の真実の世界の極楽とは逆にならない、無限に小さい極楽。アマテラスオオミカミっていう言葉もあるんですけど、これも今日の世界のアマテラスオオミカミと真実の世界のアマテラスオオミカミとは全然比較にならない。丸を描いて赤く塗ったものと本物の太陽と比較するとよくわかるわね。丸を描いて赤く塗ったのは今日の世界のアマテラスオオミカミ、本物の太陽が真実の世界のアマテラスオオミカミ、このぐらいの比較ができる。でも今日の世界のアマテラスオオミカミ様でも本当はすごいのよね。古事記に書かれているように、雨土はじめ起こるの時、高浜原になりませる神の皆は雨の皆かぬちの神。高浜原っていうのは全大宇宙ね、宇宙の始まりがあるの、今日の世界はね。雨の皆かぬちが相対の両極に分かれる、高浜結びの神、神結びの神、二つに分かれて そしてその働きが発信ずつ葉っぱ64神の働きになって、イザナギイザナミの神様の働きでアマテラスオミ神様が誕生してくる。そしてアマテラスオミ神様と月読みの御事とスサノの御事の三神が一つになって、今日の世界の無限のチャンネルを生み出すのよ。そしてそれを与え続けるね。今日の世界のアマテラスオミ神様も今日の世界のプラスの番組を全て司って与えてくる。大きい愛の働きの姿を示しているね。でも真実の世界のアマテラスオミ神様はもっともっとすごい。末端に現れた一つのアマテラスオミ神様でも、今日の世界のアマテラスオミ神様無限倍素晴らしい。そのアマテラスオミ神様がエレコ構造的に無限無限いっぱいというのが真実の世界のアマテラスオミ神。まことの神様とアマテラスオミ神様とは違うのよね。アマテラスオミ神様はまことの神様の一個一個の細胞みたいなもんやね。無限の細胞の一つや。まことの神様は一大循環の姿となって、一大循環の姿で厳然と今ここに増します。新たなる無限の無限の入れ子構造のアマテラス大神、今ここに増します。新たなる全徳の無限の無限の輝きが無限人間にいっぱい。ありがとうございます。これが感謝の前乗り。絶対の中心から一大循環の姿で現れた姿を本当に感じ取れたら、ありがとうございますの容疑を体得したことになる。この非容疑のありがとうございますを伝授するために、一大循環の本当の姿を教えてください。一大循環の姿は何のためにあるか。これは誠の神様が最高のプレゼントをみんなに与えるために、愛の計らいとして、愛の働きとして一大循環の姿を取るの。本当に必要なものを的確に与え尽くす、これが神様の愛の働き。神様からの贈り物プレゼントというのは本当に無限に無限に大きい素晴らしい、言葉では表現できないぐらいのものよね。これを一回きりじゃないのね。永遠に与え続けてくる。例えばね、お茶を飲みたいと思うでしょ。どういうお茶を飲みたいか、みんな一人一人その時その時で変わってくる。厚さもね、どの程度の厚さがいいかってね。お茶が飲みたいって言ってね、一杯のお茶を人に頼んで出してもらうんでもすぐには来ないよね。お茶を入れる時間がかかる。そして自分の本当に必要とするような入れ方をしてくれてるか、これもまたわからないね。だから本当に自分の必要なお茶を入れてくれたら本当の幸せ感じるよね。暑くもない、冷たくもない、適度の暖かさだったら本当に嬉しいよね。神様の全ての与え方が自分にとって一番必要なものを必要な時に本当に必要なだけ最高の最適の状態で瞬時に与えてくる。絶対の中心に近いところから 末端に至るまで全てがそうなのよね。そのためにどういういろんな働きがあるかな。絶対の中心っていうのは無限大の外遥か彼方、無限の無限の彼方、一番大きいところが絶対の中心になる。今日の世界の中心は反対よね。今日の世界は全て無から生まれてるから、無から現れてまた消えて無に戻っていくね。無が中心なんだ。だから無の一点が今日の世界の中心になっているね。だから神様探しでも自分の中に神様いてるなんて言ったら無の一点を探してる。今日の世界の精神集中っていうのはそうよね。無へ戻りたい。今日の世界の全てが無の一点に戻りたいから一点集中の修行をするの。でも真実の世界は誠の神様との一体感を大きくしたい、ね、だからどこまでもどこまでも大きくなりたい。無限大では足りない。無限大の外遥か彼方に、無限の無限の彼方まで大きくなりたい。それも全方向に向かってですね。だから絶対に中心に向かってそこへ戻っていくのが本当の大きい幸せになるっていうのがよくわかるよね。絶対の中心からは神様の愛のプレゼントが降り注いでるね。それは入れ子構造的に、重層構造的に、異次元構造的に、ところてん式に、全方向から一大爆風となって降り注ぐね。それも無限のスピードで一大循環の姿をとって与え続けていく。これなぜ入れ子構造かってね。入れ子構造っていうのは小さい箱を大きい箱で包んで、さらに大きい箱で包んで、さらに大きい箱で包んでっていうね、掃除系の姿を表すのよね。本当の神様の世界の絶対の世界の入れ子構造の姿は、まず無限のアマテラス御神様を束ねる大きいアマテラス御神様が出てくるね。そしてその大きいアマテラス御神様、また無限に束ねる大きいアマテラス御神様が出てくる。さらにそのアマテラス無限に束ねる大きいアマテラス御神様が出てくるね。これを無限に繰り返すね。それで絶対の中心になる。だから絶対の中心から一番大きい入れ子構造のアマテラス御神様出てきて、そして必要なだけを無限分の1を与え尽くして残りを U ターンさせる。絶対に中心戻してしまう。次のものも同じよね。無限分の1与え尽くして残りを U ターンさせる。でこの末端の、例えば一人の人に一番必要なものを的確に与え尽くすために無限分の1を送り出して残り U ターンさせる、その働きを無限回繰り返して必要なものだけを絞りに絞り切って与え尽くしてくる。本当に必要なだけを与えるっていうのがどれだけ大変なことか。全部与えるのは簡単なの。例えば赤ん坊にお母さんが食べ物を与えるとするとき、大人に与えるような与え方はしない。柔らかい赤ん坊を食べられるものを、ふうふうというね、冷ましながら、本当に必要なだけを口に放り込むよね。これ以上のもっとすごい、的確な与え方をしてくる、神様の方はね。だから大きいものを与えたいけども、無限回 自己構造的に小さく絞り切って最後に与えてくるんだよね。でどんな小さいものもまだ受け取れんかったら、さらにそれを無限のチャンネルという姿に変えて一つのチャンネルを与えようとする。さらにそのチャンネルの中をもっと小さく受けるんだったら、それも絞り切って必要なものを与え尽くそうとする。どこまでもどこまでも必要なものだけを的確に与えようとする。神様の愛の大きさ深さがどれだけすごいか想像を絶するものがある。自分にとって一番必要なものを本当に必要な時に必要なだけを最高の状態で与えてくる。全方向に必要なものを配置して、その中から必要なものを一つ選んで全方向のどこかからスッと与えるのよね。だから常に無限倍のものを用意してる。それも時間的に間を置かない、即座に与える。そのために何が必要かよね。古いものをずっと用意しといて与えるのはダメなのよ。ね。先を見て、多分これが必要だろう、これを選ぶだろうというふうにね、用意しといて与えるのは古いもんや。お茶でもこの時間に多分飲むだろうって計らって先に入れといたのはダメよね。それは最高って言えない。神様は受ける側の自由意志をあくまでも尊重しながら、新しい最高のものを与え尽くそうとする。だから用意するものも無限倍よね。それでいてそれを選んで受けようとするときは瞬時にして与えてくる。だから与え尽くし方がスピードが無限に速い。ゆっくりじゃない、無限に速いスピードの。だから一大循環の姿のスピードは無限なの。で入れ子構造の次には重層構造っていうね、重なり合う。同じ空間では重なり合うとお互いを邪魔し合うよね。でも誠の神様の世界は無色透明よね。邪魔し合わない、色がつかない。だから全部重なり合って大丈夫な、輝きが大きくなるだけっていうね。入れ子構造の仕組みも全部重なり合って同じところに同時に存在して大丈夫な。一人一人受けるプレゼントも本当は別なものを受けるから、同じところのものを分け合って受けるんじゃないのよね。一人一人に対して与え方が別個なの。一人一人に対して全てを用意して全部与え尽くしてくるね。だから受けるものが無限にいてたら無限の重なりがあるの。それでいて邪魔し合わないね。重層構造。次は異次元構造になっている。全て異なる次元に住んでいる。みんな同じ世界に住んでいるように思うだけで同じ世界じゃないね。全て言葉通りに自分を定め、言葉通りの世界に住むの。住む世界が全部違う次元の。だから無限にいてたら無限の次元の世界が存在するのよね。だからそれ全てに合わせて神さんのプレゼントはいつも降り注ぐ。で、ところてん式っていうのもそうよね。ところてんっていうのは連続してるよね。奥からずっと連なって押し出されてくる。離れてないもんね。だから絶対の中心からところてん式に押し出されてくる。隙間なくよね。隙間があるとちょっと足りなくなる。 全く隙間のない状態が所天式に押し出されてくる。絶対の中心から送り出されてくる神様のプレゼントは本当に所天式にずっと連なっている。次から次へと押し出されてくる、無限のスピードでね。だから足りないもんなんて一つもない。どんだけ受けても受けてもまだ無限倍がいつも降り注ぐのね。そしていつも全方向から必要なものは降り注いでくる。絶対の中心、無限の無限の彼方から全方向から自分にとって必要なものが的確に降り注いで与えてくる。どっか一方向からじゃないね、全方向から。この一大循環の姿は、アマテラス大神様の姿と善徳の輝きとしての姿と両方あるのよね。なぜアマテラス大神様が顔を出すのか。絶対の中心から贈り物だけを送り出せばいいじゃないかね。新たなる善徳の無限の無限の輝きが無限無限にいっぱいというね、最高の贈り物を送り出すだけでいいんじゃないかね。普通そう思うよね。でもそうじゃないのね。なぜ新たなる無限の無限のイデコ構造のアマテラス大神今ここにましますっていうふうに出てくるか。アマテラス大神様は贈り物を届ける宅急便の配達人ぐらいの働きじゃないのよ。届けるだけだったら別に必要ないのよね。誠の神様の全権を担って本当に必要なものを的確に与え尽くすために、瞬時に判断して対応できるようにアマテラス大神様が降りてくるのよ。どの段階で神様のプレゼントを受けるにしても、自分にとって一番身近なところに降り立ったアマテラス大神様が誠の神様の全権を担って、一番必要なものを的確に与え尽くす働きをしてくれる。だから贈り物を運んでくるだけじゃないね、与え方が完璧な。そのためにアマテラス大神様が霊光構造的に循環して舞い降りてくる。そのアマテラス大神様っていうのは、個別の固定した変わらないアマテラス大神様じゃないのよね。絶対の中心から出てきた時に新たな姿でいつも出てくる。で、役割終わったら絶対の中心に戻ってしまうね。次に出てくる時は別個なのよ、みんなね。働きが違う。だから二度と同じアマテラス大神様には出会えない。一回きり。無限の無限のアマテラス大神様が出てきても一回きりなの。常に新しいアマテラス大神様との出会いになる。イデコ構造の無限の無限のアマテラス大神様を派遣して最高のプレゼントを与え尽くそうとして、今受け取れる一番必要なものを最高の状態で的確に与えようとする。しかも人の自由意志は絶対縛らない。こんな与え方する神様ってね、絶対の愛の神様って言ったって言葉では表現できないね。足りない、あまりにもすごすぎる。こういう誠の神様にいつも守りに守られている、愛しに愛されているのにね。この本当の神様の愛を忘れて感じられなくなった時が今日の世界に転落した姿。神様の愛が感じられなくなったら、 寂しくなる、儚く虚しくなるね。でも神様の愛を感じられているときは、どんな小さい愛でも幸せいっぱい。ましてや誠の神様の大きい愛を感じ取れたら、幸せは無限の無限の幸せが無限に無限にいっぱい、この程度じゃないの本当はね。もっともっと大きい幸せが。